はい。今回ね、お伝えしたいのはですね、またちょっとこれ、皆さんにしかお伝えしないやべえ話をお伝えしようというところなんですけど、またね、これね、皆さん、神社の話なんですが、またね、ちょっとこれやべえなんか見えてきちゃったんですよ。ね、神社で、パシパシと、ね、手を叩くんですよねっていう話をして、で、私がなんか、手やばいんじゃねえかみたいな話で、なんかどんどんなんかいろんな話が出てきましたね。手を叩くというか、手のひらには、ケーキスポイントがいっぱいあるみたいな話からスタートして、足にもあるんじゃねえかみたいな話が広がり、そして、肩甲骨にもあるんじゃねえかと。っていうことにつながり、そして口の中にもあるんじゃねえかということになり、最後目にもあるんじゃねえかみたいな話で広がっていってしまったっていう、またこうやべえ話があったんですけど、じゃあ皆さんね、手をパシパシとこう叩いた後に何するのって話なんですよ、次は。ね、皆さん手をパシパシって叩いた後って礼するじゃないですか。しますよね、皆さん礼。あれって何なんでしょうかと。ね。これね、だからほんとね、いやほんとこれ、今回のもやべえなーと思ってんのが、ほんとこれ、当たり前と常識で、生きてる人は、ね、神社とか、まあお寺もそうなんだけど、パシパシと手を叩いて、礼をするんですけど、その礼というものの、本当の、なんつうのかな、この意味というか、本当の効果っていうものを、知らされてないっつうところがあるんですよね、これ。だから今日話す内容もこれやべえぞということになっちゃうぞ、皆さん、ちょっと。そして皆さんに言っときたいのはですね、こっそりですね、TikTok をね、ちょっと始めちゃったんですよ。で、これもね、始めちゃったというのも、ね、YouTube のね、こう、109回目で、新卒のね、若い人たちに向かってですね、愛してるんだと。ね。若者たちを愛しているんだと。なので自分がやっぱりね、こう、仕事でいろいろ苦労してきてるから、それを皆さんにね、そんな苦労させたくねえなと。ね。中にはね、亡くなっちゃう方もいるんで、ということで、私が頭にぶち込んでたやつを、バーッとお話ししたんですよね。っていうのが109段目で挙げたんですけど、やっぱり今若者たちっていうのはこう、TikTok に結構、やっぱりいるじゃないですかと。いうとこがあるんで、TikTok にね、ちょっと上げてみたんす。うん。っていうことがあるんで、ちょっとね、ちょっと軽い気持ちで TikTok やってみたんですけど、ね、とりあえず今、100回くらい回ってんのかな、というところがありますんで、まぁ、ちょっとね、じわじわ TikTok 上げてみようかな、というとこがありますね。それじゃあね、1133回目、始めさせていただきます。創造船オメガ号宇宙一の名記録マスター、青木丸でございます。今から話すことは私の個人的見解とおとぎ話なので決して信じないでくださいね。はい、それではですね、今回お伝えするのが、例の話なんですけど、いやほんとね、私思ってんのが、神社でそのやってることっていうのが、どうやらやはりですね、まあ日本人のポーネグリフ的な、なんていうのかな、昔の人が残している、究極の、なんていうのかな、動きというか、それがもう神社に、なんていうのかな、封じ込められてるというか、神社で我々が無意識にやってる行動が、その本当の意味を知ってしまうと、体にとってプラスでしかないんですよ。もうこれはもうね、手を叩くことっていうところでも見えてきてるし、その神社の入り口にあるね、あと渦からもね、もう見えてきちゃってる話なんですけど、やべえよな、というところがね、見えちゃってるんですよね。ひとまずちょっとね、私のアンカーラジオさんもね、ちょっと今、よくわからないことが今起きてまして、昨日ね、9万6000ぐらいだったんですよ。再生回数が。で、なんか気づいたらですね、今日見たらですね、9万7000、なんか300回とかのなんかそのぐらいになってるなっていうところがあって、なんかね、1500回ぐらいなんか一気に増えてるんですよ。ね。なぜか、1500回ぐらい、まあ、たまにあるんですよね、私もね。たまになんかこう、なんていうの?これ音声配信でなんかこう、バズってんのかわかんないけど、 1500回ぐらいなんかいきなり回ってる時があるんですよね。なので、とりあえず皆さん、たくさんの方聞いてもらっちゃって、ありがとうと、とりあえず言っとくんですけど、ありがたいな、と言うたんですよね。じゃあね、ちょっと今日お伝えしたいのが、神社で、礼をするんだけど、その礼について、どんなことで礼してんのかって、いうことについて、分かってる方は一体何人いるのかというとこなんですよ。言っときますけど、私もね、神社とかで礼するその意味っていうのは、よく分かってなかったっす。ただ礼儀として、神社で礼してるのかなっていうところがあったんで、ね、こう神社でこうガランガランっていうか、こうパシパシ礼ってやったりとか、神棚でね、こうまず、パシパシってね、こうやったりなんだりってしてたんだけど、それのそのなんていうの、体に及ぼすその効果、みたいなところって基本誰も教えてくれてないですよねっていうところがあったんですよ、皆さん。なので誰も知らなかったんですけど、今でもあれだよね、YouTube とかさ、そういう SNS 系ってテクノロジーがなんか進化しててさ、自分がよく見るようなその動画の関連動画みたいなの出てくるじゃないですかね、出てきますね。これっていうのがもう青木マネにとってはもう都合が良くてしょうがないんですけど、結局私が見てるやつって非常識な不思議なやつばっかり見てるわけですよ。そうすると関連してるやつとかがパッとこう出てくるね、出てくるんだけど、え？みたいな話が結構出てくるんですよ。だそれはやっぱり常にこうさ、当たり前と常識を超えてる情報しか取り入れてないんで、そういうのが結構関連動画として上がってくるんですよね。今日ね、ちょっと皆さんにお伝えしておきたいのが、神社で礼をするんですけど、その礼というのものが、我々が思ってることとちょっと違うんですよ。ちょっと違うというのは、まあ、あくまでね、その、礼儀として、礼を、しているんですけど、その礼儀というのが、まあ、ちょっとこの繋がりで話をすると、姿勢を正す、ということに繋がってるよね。だから、なんていうのかな、この、書道とかでもなんていうのかな、最初にこう、礼儀正しくだから、礼をしてから何かするような、ね、お稽古というか、ね、ものが結構、この日本にはありますよね、と。だから、空手の世界とかもそうだし、その柔道とかもそうなんだけど、この礼儀というか、もう礼から、礼に始まり、礼に終わるような、この日本の武術みたいなものとか、そういうお習い事的なやつありますね。この、まあ、茶道とかも全部そうなんだけど、あとこの書道とかもちょっと関連してくる話なんだけどね。そういうのも、そもそも、礼に始まり、礼に終わるっていうことを、に絡んでるような、動きをしてるものなんだけど、それっていうのはですね、この、体の姿勢を整えることを、まず、その、礼をすることによって、整えてるわけ。っていうのかな、皆さん。だから、道場とかの、ま、中に入るのに、だいたいこう、礼して、こう、道場入るとかさ。で、道場出るときも、礼をして、道場出る、みたいな、そういう礼儀があるんですけど、だから、礼をすることによって、体を整えてる、っていう、このイメージがあるわけ。ね、だから、その、書道とかでも、こう、いざね、こう、字を書くときも、姿勢が整ってる時の方が、綺麗な字が書けるわけよ。でも姿勢が整ってないと、ちょっと字が汚くなっちゃう。だそういうところにも関連してくるし、まあ、茶道とかも全部そうなんだけど、やっぱ姿勢が整ってないと、その、いいものができないよね。っていうことになってくるわけよ。なので、姿勢を正すために、礼をしてるんだと。で、神社に、の中でも礼をしてますよね。で、神棚の前でも礼をしてますよね。 ただ昔の日本人っていうのは結構なところで毎日のように礼をしてたんですよと。ね、礼をしますよね。昔多分神棚が多分家に一個あったと思うんで、そこで多分朝ね、礼をして夜も多分礼をしてたと思うんだけど、だそういうことをやってるんですよ。だから礼に始まり礼に終わるっていうのは、礼をすることによって体が整うんですよね。これね、別の言い方するとどうなるのかっていうと、体が整うというのは体に、気のエネルギーが満たされてる状態と、いうことなんだよね。で、これもだからさ、私もバーッと調べて到達した話ですよ、本当にこれ。普通の人はこの話全然知らないから、みんなね、これ知らないでいなくなっちゃってるんだけど、よかったね、皆さんね、本当に。私もね、皆さんに伝えられてよかったと思ってるよ、本当に。だから、神社で礼しますね。それっていうのは、究極何なのかっていうと、体の中に気のエネルギーを、充満させてるというんでしょうか。バランスよく気の流れを送り込んでる状態。なので、ものすごくバランスが良くなるんですよね。そして、軸がぶれなくなるんですよ。体のね。そういうところまで、見えてきますから。だから霊っていうのは、実は名前があってですね、皆さん。霊三足って言うんですよね、皆さん。いや、これね、青木村さん知ってますよって言う人がいたら、あ、知ってたのってなるんだけど、あれ、霊三足って言うんですよ。いや、これもね、私もね、この霊三足っていうのは初めて聞きましたよ、こう、正直なところ。でも、こういうのがね、隠されてました。ね。だから私もね、調べて、わー、見つけたっていうのあったんだけど、普通に来てても本当これ出会わねえな、という感じなんですけど、で、この霊三足なんだけど、いいか、やり方をお伝えしますよ、やり方をね。普通にただ、何も考えずに霊をしていると、体には何も起きなくて、ちょっとやり方があるんですよ。で、まずは、かかとをね、両方の足つけますと。で、まっすぐ立って、霊をするんだけど、霊をするときは、息を、吸いながら、まず礼をしますと。頭を下げていきますね。で、ある程度のところで、頭を止めるじゃないですかと。その時に、息を吐きますと。で、吐いてもらって、で、そこから、鼻から呼吸を吸いながら、頭を上げていくわけなんですよと。まあ、これだけなんですよ。これだけなんですけど、体の軸が、整っちゃって、で、体の、均一な感じで、気の流れが、充満する感じなんですよ。なので、相手から攻撃を多少受けたとしても、体がこう、ぶれなくなっちゃうんです。っていうことが、体の変化として起きるんですよ。この霊三足っていう、この呼吸法で、その礼をするとね、礼をだから、頭を下げるときに息を吐きながら、頭を下げていきますよ。で、止まったところで、一回今、息を吐いて、で、今こう吸いながら頭を下げていったから、で、止まったところで息を吐きます。で、今度はまた鼻からこう吸いながら頭を上げていくんですよと。ただこれだけなんだけど、エネルギーが、満たされてる感じなんですよ。だから体の軸がぶれなくなってくるんですよね。まあある意味この仙骨と、背骨にこのエネルギーが通ってるみたいなイメージなんですよと。なので姿勢がものすごい良くなってる状態なんですよ。だから相手からちょっとしたダメージというか攻撃があったとしても体がちょっとねぶれにくくなるっていうぐらいの体に効果があるんですよねっていうことなんですよ。やばいでしょこれね。これもだから知ってるか知らないかなんだけど、もう私も知らなかった話なんで、まあ、皆さんもねもう知ってたらですけど、そうなんだねっ ていうことになると思うんですよね。多分結構深い話だよな、これっていうところがね、ちょっとあるんですよね。はい。そしてですね、呼吸法、冷三息。これやることによって、何が体に起きるのかというとですね、体がまず整ってきて、で、体が、強くなっていきますと。まあそうですね。普通に生きていると多分体のバランスが多分取れてないんでしょうね。ちゃんとこの気のエネルギーが満たされてない状態なんですけども、この礼をちゃんとやり方が分かってやると、体が強くなるわけなんですよと。で、さらに、免疫力とか、そういうものが上がっていっちゃうんですよね、ということになっちゃうんですよ。だからやべえ話なんですけど、こういうことなってるんですよね。なので皆さんね、ちょっと今日はね、やべえ話だったんですけども、霊三息っていう、ことが、ありましたんで、本当これね、私もね、神社の話なんだけど、本当に神社でやってることを、一つ一つ紐解いていくと、だからね、めちゃくちゃ強くなっちゃうんですよ、人間が。ね。だから何も知らないで神社行ってると、何もその強さも何もないんですけど、神社でやってる動きの全ての理由が分かってきて、で、それを本来の、動きで、それをできた時に、とてつもない強さが見えてくるな。で、これを昔の日本人たちが、その内容、意味をね、理解してやってたっていうのが見えてきてしまうと、相当強えなっていうのが見えてきます。ね。だってもう、この体の軸というか、そのエネルギーのバランスも整ってるよね。毎日礼してるんで。だからそういうのも、ただやってるだけになっちゃってるんだけど、まあどっかだろうね。まあ多分戦後とかに誰かがなんか書き換えちゃってるところがあると思うんですよ。だから知ってる人っていうのもね、その武術の結構大昔の人たちが代々やってるような人たちなら知ってたけど、現代の空手とかさ、柔道とかって、それが何の意味でやってるんだろうって、とりあえず礼儀でやってるんだっていうさ、教えてる師範代みたいな人はいると思うんだけど、それが本来どんな意味でやってるのか、体にどんな効果が及ぼすものなのかっていうのはまさにこれ極秘なんだろうなと思うんですよね。なので今回もちょっとある意味、ちょっと門外不出なのかなというところがあります。だ知ってればいいんですけど、あえてこれは教えなくてもいいのかなと。これも私の皆さんにだけお伝えしていけばいいかなというところがあるよ。これも結局、自分がそれを理解して、当たり前のようにね、神社行って礼するんだけど、その礼の本来のやり方が分かってると、要するに、体の軸が整って強くなっちゃうじゃないですか。で、これをいろんな人には、まあ、とりあえず伝えてしまうと、圧倒的にただ強くなってしまうだけなんで、これは門外不出なんだろうな、っていうところがあります。じゃ、今日はね、これぐらいにしておきます。次の、アンカーさんでお会いしましょう。またねー。
「せ までも壊す儚き想い、このトラジー